それでは御言葉に聞きましょう。ヘブル人への手紙10章19節から25節。こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。また私たちには、神の家を治めるこの偉大な祭司がおられるのですから、心に血が振りかけられて、邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われ、全く信仰を持って、真心から神に近づこうではありませんか。約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないで、しっかりと希望を告白し続けようではありませんか。また、愛と善行を促すために、互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に倣って、自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。共に集い待ち望むという説教題です。今日から対抗節アドベントに入りました。アドベントという言葉は来る、到来するという意味です。かつて神の御子イエス・キリストがこの地に到来されたように、やがて主イエスはもう一度私たちのもとに到来される。かつて私たちの救いを成就するために来られた主イエスは、やがて私たちの救いを完成させるために到来される。この主イエスを待ち望む私たちは、クリスマスの朝を楽しみに待ち望む子供たちのように喜びの中にいます。皆さんもそういう経験があるのではないでしょうか。子供たちは自分のクリスマスプレゼントがどこにあるか大体わかってる。あそこにあれがあるとわかってる。ただ開けてはならない、触ってもならない。けれどもクリスマスの朝、それを持ち、それを開け、それを開くことができる。早くクリスマス来ないかなと。今か今か、子供たちがクリスマスの朝を待ち望むように、今か今か、私たち教会は主イエスの到来を待ち望む。今日から始まるアドベント、主イエスを待ち望む喜びが本当に私たちのうちでさらにさらに大きな喜びとなるように、そしてこのアドベントの時、そして今日この礼拝で神様からの豊かな祝福があるようにと祈ります。先週は教会の暦で終末主日ということで、この世界の終わりということをご一緒に覚えました。で、アドベントを前にして終わりを覚えるというのはとても良かったですと、そのようなコメントを後でいただきました。終わりの日、主イエスの再臨の日、世界がすべて終わる恐るべき日。しかし主イエスを信じる私たちにとっては、新しい天と地が来たる日、救いの完成する日、それは喜びの日です。かつて使徒信条の説教をしている中で、主イエスは賢より来たりて、生けるものと死にたるものとを裁きたまわん、先生このところをどんな説教するんですか、裁きの説教ですよね、と。そうです。しかし そこで語られたことは、主イエスが来られるとき、すべてのものの罪が明らかにされ、あらゆる罪が神によって裁かれ滅ぼされる日であると。しかし、主イエスを信じる私たちにとって、その日は、あなたに罪はないと。あなたに罪はないと。言い渡される日。私たちがもろ手を挙げて喜ぶ日なのだ。私たちにとって終わりの日というのは、決して世界の滅びるただ恐ろしい日などではありません。主イエスの再臨、終わりの日、主イエスが来られるその到来の日、それは私たちにとって大変に明るい大きな喜びの日です。私たちは終わりの喜びというものを見つめながら、今心躍らせながら主イエスをご一緒に待ち望みたいと思います。喜び待ち望むアドベント、この礼拝ではヘブル人への手紙が開かれました。ヘブル人というのはユダヤ人のことです。で、この手紙はヘブル人、ユダヤ人のキリスト者に宛てられた手紙です。25節に自分たちの集まりという言葉がありますけど、これはギリシャ語でエピシュナゴーゲー、ユダヤ人の集まる街道を意味するシナゴーグという言葉がそこでは使われております。この手紙の受け取り手がユダヤ人であるからこそ、きっとこの手紙を送った人はこういう言葉遣いをしたのだと思います。今日のこの御言葉、ヘブル人への手紙というのは、ユダヤ人に宛てられた、ユダヤ人がよくわかる、そういう手紙です。今日の御言葉というのは、ユダヤ人の中でとても大切な務めであった大祭司ということについて語られ、その結論の部分にあたります。ユダヤ人の、ユダヤの大祭司の務めというのは、民が犯した罪を清めるために生贄をほふって、その生贄の血によって民の罪を清める、そういう務めがある。そして民の罪を清めて神と民とを結ぶ、そういう務めがあった。このヘブル人への手紙では、あなた方のもとにも大祭司はいただろうと、そして大祭司はこういうことをしただろうと、しかし主イエスこそ誠に人の罪を清め、主イエスこそ誠に神と人とをつなぐ大祭司なのだということを語ってきた。こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。このようにしてまとめに入ります。聖所というのは旧約聖書では幕屋とか神殿、そして神殿の中でも至聖所など、こう神の住まい、神のおられるところ、聖書の中では神ご自身をも意味するようなことがあります。これまでの大祭司は毎年毎年動物をほふりながら、その血を振りかけながら、民の罪を繰り返し繰り返し何度も何度も清めながら、神と人とを一時的に結んできた。しかし誠の大祭司である主イエスは、ただ一度きり罪のない完全なご自身の血によって人々の罪を完全に清めてくださった。私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。大祭司である主イエスは私たちの罪を清め、神のもとに行く道を開いてくださった。それは十字架で流された主イエスの血によって、十字架の上で裂かれた主イエスの体によってです。イエス様が十字架で亡くなられたとき、 神殿で不思議な出来事が起こったということを聖書は記しています。イエス様が十字架で死なれたとき、そのとき、神殿の垂れ幕が裂けた。神殿の垂れ幕が裂けたその先に見えるのは何か。神のおられる聖女がそこから見える。まことの大祭司である主イエスはご自身を生贄として、その流された血によって、その裂かれた体によって、私たちの罪を清めてくださって、神のおられる聖女への道を開いてくださった。この方の流された血によって、私たちの邪悪な良心は清められた。罪深いこの体は水で洗われたのだ。今日の御言葉の中で、清められ、洗われという言葉がありますけれども、これは一回きりの、一回だけの出来事、そんな言葉遣いです。あなたは清められたのだ。あなたは洗われたのだ。あの主イエスの十字架、一度きりの完全な罪のための、罪を清めるための生贄。この十字架の主イエスを信じるなら、あなたに主イエスの血が振りかけられた。あなたの罪は清められた。あなたの罪は洗われた。あなたは許された。大祭司である主イエスの十字架、その流された血と裂かれた体によって、私たちは大胆に神に近づくことができます。神の聖女に大胆に入ることができます。私たちと神との間を隔てる罪というものはもう完全に取り除かれたからです。全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんかとこのヘブル人の手紙を記した著者は呼びかけます。全く信仰と言われると私たちは躊躇して臆してしまうかもしれない。私に全く信仰なんてあるかしらと。しかしここで言うことはそういうことではありません。全く信仰というのは神との間にある隔て、罪が主イエスによって完全に取り除かれた。私と神様との間で隔てるものは何もなくなったんだ。だから私たちは神のもとに近づける、行けると信じる信仰です。主イエスの十字架によって、その血によって、その裂かれた体によって、私たちの罪は清められた。だから神のもとへ確かに近づける、行ける。神が私たちと共にいてくださる。私たちは、自分の罪の許し、罪の清め、このことを信じるというときに一体何を見てるだろうか。もし私たちが自分自身を見ているとするならば、自分の罪深さや信仰の弱さ、確信の乏しさのゆえに罪の清め、許しを疑ったり、本当に自分救われてるんだろうかと不安や動揺が起こるかもしれません。本当にこんな不信仰な私は清められてるのか、許されているのか。私たちは大祭司である主イエスを見なければなりません。この方の十字架を見なければなりません。この方の流された血とこの方の裂かれた体をよく見つめてください。罪のない神の子羊である、ほふられた主イエスの流された血と裂かれた体を見てください。この血とこの体に罪を清め、罪を許す力があるんです。私たちは自分の罪が清められ許されたことを 絶えず絶えず、いつもいつもどうやって確認するか。私たちを見るんじゃない。誰かを見るんじゃない。大祭司である、ほふられた神の子羊、主イエスを見る。私たちは見つめます。主イエスを。私たちの確信というのは主イエスにあります。皆さん、いかがでしょうか。主イエスの血に、主イエスの十字架に、罪を清め、許す力があると信じるなら、イエス様のあの十字架には、イエス様には罪を清める、許す力があると信じるなら、そして、イエス様が、イエス様なら私の罪を清め、許すことがおできになると信じるなら、あなたの罪は清められた。あなたの罪は許されている。このように約束されている。主イエスを見つめたいと思うんです。この方に私たちの罪の清め、許しがある。この方によって私たちの罪は許され清められる。罪が確かに清められる。ですから私たちは神のもとへ近づけるのです。だから神に近づこうではありませんかと呼びかけるのです。皆さん神のもとに近づきましょう。神のもとに行きましょう。神が私たちと共におられます。このように約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりとこの希望を告白し続けようではありませんか。大祭司主イエスの血によって私たちの罪は確かに清められた。神が私たちと共におられると告白し続けようではありませんか。私たちはこの希望を告白し続け、この信仰に生き続ける。そこで大切なことは、自分たちの集まりをやめたりせず、愛と善行を促すために互いに注意を払おうではないか。この希望を告白し続け、この信仰に生き続ける、ある意味立ち続けるために、集まることをやめないで、やめてはいけないのだと今日御言葉は私たちに語りかけてくる。共に集って愛と善行を促す。この促すという言葉はとても刺激的な言葉と言われます。これはリアクションを引き起こす、聞き流せない、そういう促しなんだ。何かが起こる。まあ、あまりね、何かが起こるっていうと、こう、いい印象はないんだけれども。けれども、私たちは互いが互いに何かを引き起こす、そういう存在なんだ。愛すること、良き技を行うことというのは、キリスト者であれば自然なことでしょう、なんてことありえない。愛すること、良き技を行うこと、それは、促し、促され、促し合う。互いに促し合う中でこそ、愛と良き技というのは実を結ぶものです。私たちが促し合う愛と善行というのは一体何だろうか。まあ、それを何かここで、いろんなことを話しながら何かに特別に狭めて限定するものではありませんが、このヘブル人への手紙を記した人は、主イエスの血によって罪が清められ、神が共におられる、この希望、この信仰を励ますこと、 この信仰を強めること、この信仰にとどまらせること、これを促す。このために互いに注意を払おうではありませんか。それこそ愛と善行ではないか。私たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。この励ますという言葉は、慰めると訳されたり、また勧める、勧告する、そんな風にも訳される言葉です。パウロという伝道者は、まあ、自分の弟子のような若い伝道者テモテにこう言い送ります。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。キリストの教会を立て上げる若い伝道者、牧会者テモテにパウロは、時に責め、戒め、また進めなさいとこうアドバイスを送る。皆さんいかがでしょうか。責め、戒め、進める。学校の先生がね、生徒に責めてばっかり、戒めてばっかり、進めてばっかりすると、なんかへきへきとしてくるかもしれない。決して耳に優しい言葉ではありませんけれども、それが愛の言葉でもあるのです。キリストの教会は語り合う、互いに愛の言葉を交わし合う。それは互いの安否や近況を分かち合い、覚え合い、祈り合う、温かい、明るい、励まし、慰めの声でもある。けれども、教会で交わし合う言葉というのは、そういうものだけではないと言ってる。時には、それは罪ではありませんか？悔い改めませんか？と厳しく迫らなければならない声がある。厳しい言葉です。けれどもそれは裁く言葉ではありません。厳しい言葉です。けれどもそれは神の前から離れようとしているその人を神の前に立ち戻らせるための、信仰を回復させ、その人に救いを確信させるための、平安を得させるための責め、戒め、進めの言葉。これは愛の言葉、良き言葉です。キリストの教会は静かにだんまりニコニコ笑顔で顔と顔とを向かい合わせる教会ではありません。キリストの教会は語り合う教会です。時に温かく、時に厳しく、愛の言葉、良き言葉を語り合う。互いに促し、刺激し合うんです。弱った信仰を立ち直らせる言葉を互いに語り合う。あなたの罪も清められてる。あなたの罪も許されてる。一緒に主イエスを見ようと呼びかける。神はあなたと共におられる。もう一度希望を共に告白しよう。もう一度この信仰に生きようと。互いにその言葉を呼びかけ合う。私たちは語れば語るほど、そこに誤解とか不本意な受け取られ方をするということを、そういうことが起こるということも知っています。丁寧に丁寧に話をしても通じないことがある。伝える側が軽率なことを口走って相手を傷つけてしまうようなこともある。ですから口を閉じて言葉数を減らすということが賢明であるかのように思う時もある。けれども、だからといって愛と良き言葉を交わし合うことを教会は失ってはならない。私たちは互いを必要としているのです。愛の言葉を交わし合い、良き言葉を交わし合うことが、そして共に集まることをもうやめてはいけない。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。 この手紙が記された背景には、主イエスを信じる信仰のゆえに、これから迫害されるんではないかという、そんな予感、予兆があったと言われます。そういうことを予期しながら、信仰者たちのうちに恐れが生じて、ある人は信仰を隠すようになり、ある人は教会から離れるようになる、そんな心の動きがあったかもしれない。教会が、キリスト者が、共にではなく、それぞれに分断されていく兆候が、教会にその時見られたかもしれない。しかし、キリストの教会は、キリスト者は、独立独歩というか、一人で生きていくものではありません。教会を作られた神の設計図は、私たちが一人で生きていく、それぞれで生きていく、そのようなものとして作ってはおられないからです。私たちが希望を告白し続け、信仰に生き続けるためには、共に集うことが欠かせない、必要なのです。互いに教え合い、時に責め、戒め、進め、愛の言葉、良き言葉をへりくだりながら語り合い、へりくだりながら聞き合う。私たちは共に集うことを励まし続け、そういう言葉を交わし合う。そうして、キリストの教会、私たちは、希望を告白し、信仰に生き続けるんだ。かの日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。その日が近づいている、主イエスの到来が近づいています。私たちはこの喜びの時を一人で、そして黙々と待ち望むのではない。皆さん、周りを見渡してください。と言っても誰も見渡さないんだけど。ここに、父なる神様が私のために備えてくださった大切な兄弟姉妹がいます。私たちが共に希望を告白するために、信仰に生き続けるために必要な神の家族がここにいます。私たちは一人で黙々と何かどこかにこもって主イエスの到来を待ち望むのではない。共に集って、共に愛の言葉、良き言葉をガヤガヤガヤガヤと交わし合いながら、そして私たちの罪は清められた、神は私たちと共におられる、この希望を告白しながら、喜びの信仰を生きながら、共に集い生きていく。ですから、私たちはこの白い聖書教会の集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。私たちのところに、私たちのもとに来てくださる主イエスは、共に集い、希望を告白し、その信仰に生き続ける私たちのもとに来てくださいます。そして罪の清め、神と共に生きる喜びを完成させるために来てくださいます。共に集い、喜びを持って、主イエスキリストを待ち望みたいと思います。この後、私たちは主の聖餐に預かります。大祭司である主イエスの血によって、私たちの罪が確かに清められ、神が私たちと確かに共におられることを感謝しながら、喜び祝いながら、ご一緒に預かりましょう。またこの聖餐を通して、私たちは 罪の清め、神が共におられることを確かめます。ですから、共に集う兄弟姉妹と、これからも、その確かな希望と信仰を促し合いながら、励まし合いながら、共に集いたいと思います。共に集い、待ち望む。喜びのアドベントの時をご一緒に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。父なる神様、大光節を迎え、主イエスの到来を待ち望む喜びを新たにしています。今ここに主イエスの到来を共に待ち望む神の家族が与えられていることを感謝します。どうか私たちの集いが互いに促し合う、その集いとなりますように。愛の言葉、良き言葉を交わし合いながら、同じ信仰を喜びながら生きる教会として、私たちをますます共に集わせてください。ここに集う皆で、そしてこれからここに新たに加えられる者たちと共に、私たちの主イエスをお迎えさせてください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。